九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人間国宝井上万智。華やかな染め付けや色絵が盛んな有田焼の世界で博識を極めた重要無形文化財保持者。当祖李三平によって礎が築かれ、去年創業400年を迎えた有田焼を代表する陶工として、88歳となる今も挑戦をやめない井上万智さんのその場所、有田への思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
今有田の町が一望できる東山神社というところにやってまいりましたが、目の前に線路があって、階段登って小高いところに神社があります。こちらの神社はどなたをお祭りしてるんですか？
野球の東祖李三平を祀ってあるんですね。
あ、最初にこちらで、はい、一周を発見した。
でまた上には記念碑もありますですね、鳥居も野球の鳥居でですね。
そうですね、これは初めて見ました。
日本回っても焼き物の鳥居というのは有田だけのことなんです。
ものすごく大きな、もう一抱えあるような水亀、これも磁器ですね。
磁器です。
そしても柱から灯籠から本当に磁器尽くしの神社、驚きました。去年有田焼400年、本当に節目の年でしたね。
そうですね。1616年に初めて有田で白磁鉱発見されたんですから、その1616年が始まりで、1617年と同じような気持ちでやらないとダメなんですね。
400年っていうのは、じゃあただお祝いの年ではないという感じですか？
迎えたお祝いじゃなくて継承の年だって、鐘を鳴らす年だって私はいつも言ってるんですよね。野球に触る人でも、また有田町民全部がやはり原点に帰った頃というものを持ってもらわないとですね、昔だけのことを取り入れるということではなくて、取り入れるというのは心を持てっていうことなんですね。古いものを模倣したり、古いものだけにとどまることじゃなくて、常に進歩しなくちゃいけないから。でも進歩はしても、心だけはそういう心を持ちたいということ、
多分この400年間そうやって受け継がれてきたんでしょう ね。 ね、それぞれの段階で進歩っていうものがありながら、
だから有田町の焼き物の産業も同じように、家庭でも同じように、やはりそういう人たちが代々ついていかなくちゃいけないし、そういう心がないと有田も滅亡するし。
原さん、有田焼創業400年っていうのは、ただのお祝いの年ではなく継承の年ですか？
そうですね、新たな始まりの年だっていうふうに、ある意味厳しい言葉なんですけれども、ただこう有田といえばこれみたいな感じにね、こう伝統に乗っかってそこにあぐらをかいてちゃダメだっていう、なんかそういう厳しさと、その後に続く人への、ね、期待っていうようなことを感じさせられますね。
またその後へ続く人もそうだし、もともとの当祖李三平さんが祀られている東山神社で、毎年5月に開催されている東祖祭に必ず参加しているそうですね。
そうなんです、そんな風にも先人たちへの敬意を忘れない万智さん、去年ある壮大な計画を実行したそうですよ。去年は有田焼創業400年ということで、その400に合わせて400の作品を発表されたそうですね。
ちょうど20年前に有田で炎の博っていう博覧会があった時に、あと20年したら400年が来るぞと、よし、1年に20個ずつ新しい新作を作って、1年に20個ずつだから20年したら400個できるかと、それを目標に去年で400を達成したんです。
実際400を作られたんですね。
努力ということは誰でもやるけど、目標を持って努力しないとダメということで、でそれも1年に20個というのは簡単なんですね。新しいものを作るというのは、なぜ簡単かってなれば、東京の銀座の和光で去年まで連続40回毎年40回するんです。
個展を40回されたんですね。
今年も6月2日からあるけど41回目なんです。で同じ会場で40回毎年繰り返すのは一番難しいんです。初めてのところは 10年前の古いものでも持って行っても新鮮さを感じるけど、同じ会場だったら、ああこれは去年見ました、これは一昨年見ましたで、同じものじゃ絶対ダメだから、何か新しいものを提供しなくてはいけない。厳しい展覧会だけど勉強の場だと思ってあえて挑戦してるんです。だからその度には向こう1年間のうちにこちらでどういうテーマを作ろうか、どういうものを作ろうかということを試行錯誤する勉強の場だと思って、それをあえて挑戦してるんです。だから20点ぐらい簡単なんですよね。でそれを合わせて400点出来たのと、ちょうど3年前に今年は何を作ろうかどうしようかと思った時に、丸い壺を10センチから1センチ刻みに11、12、13センチずっと33センチこのぐらいまで24本だーっと重ねて、それを和光でしたらもうみんな見事やったけどですね。で何かを挑戦する、常に我々はエブリイヤーチャレンジチャレンジです。
田原さん、その万さんが3年前に作った1センチ刻みの24個の丸い壺、はい、なんか言葉だけじゃ想像できないんですけど、1センチずつ違うってことなの？
1センチずつこう大きくなっていくものがずらーっとこう並んでる。
形は一緒、
はい、
マトリョーシカみたいな感じで。
その通りです。まさにあの印象としてはこうマトリョーシカの行列っていう感じなんですけれども、まあ、一つだけでもねその形っていうのを楽しめる作品なんですが、うん、それだけ並ぶとね本当壮観で、いよいよその形っていうもののこう素晴らしさがもう圧倒されるような感じで迫ってきて、すごい迫力でしたね。でそのやっぱり正確さ1センチずつですよ、うん、やっぱこれがね手技で作られてると思うと、もう本当ちょっと本当驚きますね。
ザクッてする感じがしますね。
しかも3年前ってことは当時85歳なわけでしょ、はい、そこでそのアイデアを思いついてしかも実行するって本当すごいですよ ね、 ね。
その同じ場所で毎年展覧会をするっていうこと自体がこう自分を追い込むことですよね。去年一昨年と同じものは作れない、でいよいよ作れなくなったそうなんです。でその時にじゃあ同じものを大きさを変えてやろうっていう、だから本当にこう自分を追い込むといいますか、もう決して決して楽な方に流れない人だなって、そこから生み出されてくるものがこれなんだなっていうことをね、まざまざと見せつけられる思いでした。もうねエブリイヤー挑戦って ね、
ね、
おっしゃってましたけれども、そのエブリイヤー挑戦の創造のセンスっていうんですかね、それを磨いてくれるある一つの場所に私もご一緒してきました。巨大な岩石がゴロゴロして切り立った崖と、 あと掘った穴は採掘した跡でしょうか。ここはどういう場所なんですか？
焼き物の原料になる石なんですね。400年前に李三平公がこの地を発見して日本の磁器の発祥になった地なんです。
じゃあここが有田焼の発祥の地といいますか、
磁器発祥の
地、磁器発祥の地。
年には 1、2回訪れて来ただけでも先人たちがどういう思いで作刀したかっていうこと、その心をやっぱり思い浮かべるにはこういうところに来ていいなと思うんですね。
日本離れした風景ですね。
ちょうどキャニオン谷になってるから、いつも私はスモールグランドキャニオンって言ってるんです。
スモールグランドキャニオン、アメリカのグランドキャニオンにも足を運ばれて、
7、8回ぐらい行ったことありますから。近くに大学があるから行くたびにそこに遊び行ったりするんです。
大学へはどういった意味合いでいらして？
もう大学はこの日本の伝統工芸についてお世話にですね、
指導にいらしてたわけですね、はい、アメリカの学生さんたちに教えるっていうのはどんな感じですか？
彼たちの新しい美意識を取り入れるにはいいあれですね。彼たちは新しい創造性を持ってるからですね、自分のセンスを磨くためにはいいですね。
じゃあその日本の伝統を押し付けるのではなく、
いや、我々はあくまでも日本の伝統を押し付けるんです、
押し付けるんですか、
そしてアイデアは新しい彼たちのアイデアにするけどですね、
アメリカをよくご旅行されると伺いましたけれども、どういった場所がお好きですか？
ニューヨークとかああいう大都会よりも田舎が好きですね、雄大なグランドキャニオンとか、モニュメントバレーとか、家一軒もないようなところを一日数時間ドライブするところは雄大でいいですね。やっぱり心が豊かになるでしょう。作草の一つの糧にしようかなと思うんですね。そういう心を持たないとですね。
タラさん、マンさんが濃茶なんですけどもアメリカ好きっていうのはなんか意外でしたね。
そうですね、でもやはりこう自分の周りにないものをこう求めて、それがやはりこう作陶の刺激になるっていう感じなんですかね。あの雄大な景色っていうのが本当にいいヒントになるっていうか栄養になるっておっしゃってましたね。で、あの万治さん1969年以来アメリカのペンシルベニア州立大ですとかニューメキシコ州立大で若い人相手にこの有田焼の技術を指導されてるそうなんです。でもプライベートでも何度も訪れてると、本当アメリカ好き意外ですよねな感じで。でも伝統の有田っていうのとは違 う, こう新しい発想で若い人たちがいろいろ発言したり作ったりしてくることが、逆にまた自分の栄養になる吸収できるっていう風に、やっぱり結局はただ伝えるだけじゃなくって自分の創作に栄養になるっていうことを常に考えてるんだなっていうことを思いましたね。まあ、そういうアメリカからもセンスを取り入れているということですので、万治さんの有田焼がこれからどんな風にねまた世界を広げていかれるのかすごく楽しみですね。
我々は自分の自己の研鑽自己の努力ばかりなくて、若い人たちに後継者育成というのは考えなくてはいけないんですね。せっかく尊い技術の有田に残っているから、その技術をやっぱり絶やさないように向こう100年また500年600年その技術というのをやっぱり誰かが正しく受け継いで、それでまた後世に伝え、またずっと継承していかなくてはいけない、それが我々の仕事なんですね。